モータースポーツ観戦中級。
皆さんこんばんは、モータースポーツジャーナリストの DJ カズです。2月最初のモータースポーツ観戦塾です。節分ですね。豆巻きに恵方巻き、ヒイラギの木にイワシの頭を刺してこう玄関に備えるっていうのね、その節分の魔除けっていう、ヒイラギイワシとか言われているんですけど、最近あんまり見かけなくなりましたね。特にマンションとかあんまりやってるとこは少ないのかなと思いますけど、それって何っていうね、知らない人も結構いるのかなと、そんなヒイラギイワシというね、習慣が、各地にあったんですけど、今でもあるんですけどね。今はその恵方巻きっていうのもね、全国区になりましたけど、もともとは大阪なんですかね、スタート。よく、ちょっとよくわかんないですけど、巻き寿司丸かぶりっていうことで、そんな習慣がありまして、恵方巻きっていう呼び方はね、もうここ数年で僕もそれを知ったんですけれども、大阪にいるときは、もう、巻き寿司丸かぶりって言ってやってましたから、はい。何でも今はもうそのスマホの時代とかデジタルの時代になってますけど、こういうなんかね、風習とかっていうのは、また文化っていうのは残していってほしいなと、受け継いでいってほしいなと思いますけどね。いや、しかしもう節分ですよ。早いですね。節分が終わると次の日は2月の4日は立春です。もう立春を過ぎると、少しずつその寒さがこう緩み始めまして、春の気配が忍び寄ってくるとされてるんですけどね、一般的には。今の気象状況はね、そんなの関係ねえっていう感じですからね。もう急に暑くなったり、あった冬戻ってきてね、雪が降ったりという、そんな日がありますから、よくわかりませんけれども。さあ、先週のモータースポ観戦塾は、空のモータースポーツレッドブルエアレースの話題をお送りしました。室谷義秀で2017シーズンキックオフミーティングの模様を中心にお送りしましたけれども、その中で、先行発売のね、プレミアムチケットの告知もさせていただきました。金額、先週はお話しませんでしたけど、なんと30万円のですね、プラチナチケット、これがソールドアウトです。昨年も早かったんですけど、今回も早かったですね。あっという間に売り切れちゃいまして、いや、どんな人が買ったんでしょうね。もうびっくりしますよね。F1 のね、パドッククラブみたいなもんですけれどね、これは羨ましいですね。そのハンガーツアーとかね、その飛行機のいわゆるピットです、そこの見学とかもあるんで、そこまでなんかヘリコプターで行くとかね、そんな、セレブリティな、チケットですけれども、もう完売と。で、オフィシャル早割先行販売というのも始まっておりまして、こちらが、2日間の投手券なんですけれども、室谷選手の応援シートとかね、その他カメラマンエリアとか、いろいろ6種類のチケットがあります。それがもう販売されてます。金曜日の放送、今日の放送での時点でね、どうなっているのか気にはなりますけれど、とにかく、行くと決まれば早めにちょっとチケットは押さえておいていただいた方がいいのかなと。また宿泊される方も、もう近く の宿はそろそろ、いっぱいになってきてますから、早いですね皆さんね、行動がなので、とにかく行く方は決まれば早めにチケットも手に入れてくださいということで、今週のモタスコ観戦塾、最後までお付き合いください。この番組はトータルカーメインテナンス2号レーシングの提供でお送りします。
モタスコ観戦塾第1コーナ
ー、さて、まずは F1 の話題からですけど、バーニーさんがフォーミュラ1の CEO を、退き、名誉会長になるということが正式に発表されましたけれども、御年86歳のバーニー・エクレストンさんですが、 ね、40年にわたってこの F1 をビジネスとしてですね、まあ、取り仕切ってこられた、まあ、ビッグビジネスに押し上げられてきたわけなんですけれども、まあそれはやっぱりね、功績はとてつもなく大きいですよね。このタバコマネーとかね、いろんなものをこううまいことテレビの放映権だとかなんだとかっていうことでうまいこと本当にビジネスにね、うまいですよね。まあオリンピックもそうですけど、お金にしていくっていうのは、まあバーニーさん本当に頑張りました。で、そのバーニーさん懐具合というのか、資産はざっと29億ドルと言われていますから、まあ、日本円で約3200億円という大富豪でございまして、ね、もう86歳ですから3200億があっても使い切れないでしょう、ね、全部あれですかね、奥さんのとこ行くんですかねとまあ下世話な話ではございますが、3200億はすごいでしょう。もううちの番組のスポンサーになってと思いますけれど、ね、さあ後任はアメリカのメディア関連会社であるリバティメディア社のチェイス・キャリー氏ということで、まあ、F1 の買収手続きが完了したということで、キャリー氏が F1 の新会長兼 CEO に就任するということでございます。でまあなんせその今までのね、経験というものもあまりないというかほとんどないわけですから、どうやって切り盛りをしていくのかというその新体制の中でロス・ブラウン氏がモータースポーツ担当取締役に就任したと、まあそうなりましたかね。まあ、これまでね、ロス・ブラウン氏もいろいろ成功を収めてきて出て行ってで F1 に戻ってくると、まあ、とにかくロス・ブラウン氏は F1 をとにかく面白いと思えるレースにしたいというのがまずその念頭にあるということですからね。なんか DRS をなくすなんて話もいきなり飛び出してきてましたけども、ね、ロス・ブラウン氏のその手腕っていうのもね、これから見ものですよね。さあ、2月2日木曜日です。今日金曜日ですから昨日になりますけれども、2017トヨタガズーレーシングプレスカンファレンスが都内で開催されました。昨年まではトヨタモータースポーツ活動発表会という名前でね、行われていたあれですね。もうその季節になりまして、待ちに待ったですよ、ね、2017年モータースポーツ活動の概要についての発表がありましたけれども、まあトヨタファンならずともね、どうなるんだどうなるんだということでしたが、やっぱりかと何がやねんっていう話ですがまあスーパー GT GT500 クラスからお話をしていきましょう。チャンピオンナンバー1番ね、1号車デンソーコベルコサード LC500、 ここが LC500 です今年から、ドライバー変更ありません。平木コバライネン選手と平手康平選手です。6号車ワコーズ 4CR の LC500 ドライバーはこちらも変更なく大島和也、アンドレア・カルダレッリ選手で、19号車です。ウェッズスポーツアドバン LC500 こちらはドライバー変更なく関口雄飛、国本裕二選手。さあ36号車 AU トムス LC500、なんとこちらのドライバー中島和樹、ジェームス・ロシター選手というですね、2013年2014年にコンビを組んでいての復活ですよ。帰ってきました中島選手ね。乗れないのが第2戦の富士だけですかね。はい、続いて37号車キーパートムス LC500 ドライバーは平川亮選手。これ変わりないんですが、相棒が昨年36号車に乗っていたニック・キャシディ選手ということです。38号車はゼントセルも LC500 ドライバーは変更なく立川裕二、石浦博明選手のコンビで今年も戦うということで、タイヤメーカーに変更がありません。はい、そうなんです。伊藤大輔選手の名前がありません。これはそこそこショックでした。 まあ、2007年のね ARTNSX でチャンピオンを獲得してから2008年レクサスに、まあ、電撃移籍というかね、びっくりしましたけど、それから早9年ですか、ルマン、トムスとワークスドライバーとして、活躍してきた伊藤選手の名前がない、あらまあどうしちゃったんだろうと思っていたら、トムスからリリースが出まして、なんと36号車のチーム監督に就任するというじゃありませんか。いや、またまたびっくりでございましてね。でさっき言ってた、ウェック WEC 参戦で中島和樹選手がいないのが第2戦の富士です。ここにポコッと空いたとこに、伊藤大輔選手が乗ってということに、ね、なるということでございまして、まあ、スーツに黒縁の眼鏡姿で今回出席してましたが、なかなか様になっていてかっこよかったんですけれども、まあ、彼も41歳ということでね、まあ、昨年からまあ本人もある程度覚悟はしていたけれども、聞いた時はやっぱりショックは受けたというようなことでね、まあレーシングスーツの彼の姿を見れるのがもうこの第2戦の富士だけっていう風になってしまうのがね、やっぱりこう寂しいですよね。お名残惜しいというかね。はい、 GT300 クラスです。トヨタプリウス APR GT の2台に加えまして、こちら新型レクサス RCF の GT3 が2台参戦するということですね。トヨタガズレーシングファクトリーの佐賀光栄本部長テクニカルディレクターはですね、カスタマーレーシングの最高峰である GT3 カテゴリーにこのレクサス RCF GT3 を投入できることができて嬉しく思います。まずはアメリカと日本のレースに合計4台投入しますが、将来的には世界中のお客様に広くご愛顧いただけるモデルに育てていきたいですというふうにおっしゃっています。曲はドゥービーブラザーズで Long Train Running でした。次はスーパーフォーミュラーです。はい、チャンピオンはナンバーワンの PMU セルモインギング国本裕二選手はもちろん変わらずです。2号車に石浦博明選手、そして近藤レーシング3号車にニック・キャシディ、4号車に山下健太選手とですね、有望な若手がここに投入されました。そしてスノコチームルマン7号車はまだ今のところ未定ということです。多分あの人なんじゃないかなと。で8号車に大島和也選手です。2012年以来となるレギュラードライバー、スーパーフォーミュラーのレギュラードライバーとして復帰します。この帰り先は、ね、僕たち仲間としては本当に嬉しいですね。さあ、18号車 KCMG に、小林カムイ選手が乗ることになりました、まあ、ルマンからの移籍になりますね。さあ、そして伊藤忠 NX チームインパルです。19号車に関口雄飛選手、20号車にヤンマーデンボロー選手が乗ります。そうなんですよ、先日ね結婚披露宴、結婚式を挙げたばかりの JP でオリベイラ選手の名前が消えちゃいましたね。はい、昨年最終戦までもつれ込んだスーパーフォーミュラのチャンピオン争い、これに敗れた関口雄飛選手はこれでねリベンジに燃えているそうですよ。やってくれそうですよ。さあ、そして、バンテリンチームトムスです。36号車にアンドレ・ロッテラー選手、37号車に中島和樹選手と、いやいやロッテラーの名前があってよかったよかったと思いましたね。もう今年は乗らないんじゃないかなというふうな、空気がありましたから、よかったよかったです。なのでロシターにブラーにカーティキアンに中山雄一に、そして JP がいなくなった今シーズンのスーパーフォーミュラーということでございます。まあ若手がね投入されてきて、上にいる人たち下克上あるんじゃないのと思いますけどね。スーパーフォーミュラーもすごく楽しみです。 さあ、次今年のニュルですね。ニュル参戦、なんと1台のみになりました。3台から1台です。レクサス RC SP3T という予定になってますが、ドライバーは井口拓人、松井高光、賀茂直也、そして、まあ、ここがトヨタですね。社員ドライバーを一人乗せるということですよ。はい、参戦11年目となる、今年は人作りの原点に立ち返り、チーム一丸となって、まあ、昨年からの改善と、まあ、さらなる性能向上に取り組むということですね。まあ、そしてもっといい車作りに向けた活動の原点、まあ、今年もこのレースへの挑戦を通じて人と車を鍛えていくということなんですが、まあね、昨年土屋武さんも、出ました、乗りましたけれども、いろいろやっぱりその中でね、話があって、話し合いもあって、もうこれじゃあ乗れないよっていうような、あの正直な話も土屋武さんの方からこの放送でもね、話しましたけれども、まあやっぱり勝たないことには、勝てないことにはね、やっぱりダメですし、もちろんあの人と車を鍛えていくということも大事なんですけど、レースですからやっぱり勝たないとダメですしね、そういう意味ではいろんな話し合いがあっての今回一台になったんじゃないかなと、これはもう僕の憶測なんですが、そういう風になりましたのでね。松井高光選手が乗ってんの嬉しいですよ。でもね、高光頑張れよっていうとこですけどね。さあ、ウェックの話ですね。次は FIA 世界耐久選手権 WEC です。まあ、ゼッケンが未定ということの TS050 ハイブリッド改良型で、今回走るということで、ドライバーはセバスチャン・ブエミ、アンソニー・デビッドソン、そして中島和樹選手、この3人が1台、そしてもう1台にはマイク・コンウェイ、小林カムイ、ホセ・マリア・ロペスがドライブします。すいません、ホセ・マリア・ロペスの情報がまだいまいちちょっと入ってきてないんですけれども、この3人が乗ると。そしてですね、ルマン24時間レースに参戦するもう1台ということで、3台目が登場すると。決まってるドライバーはステファン・サラザン選手、残りの2人はまだ決まっていないということですけれども、ここに日本人もう1人乗るんじゃないかなというようなね、まあ、とにかく昨年は皆さんご存知の通り、あと数分というようなところでの苦虫を噛んじゃいましたから、今年は絶対勝つぞっていうのがこの3台でっていうのでね、もうありありとリベンジにっていうところですけど、さあこの2人ね、残るドライバー誰が乗るのかね、気になりますよね。まあまあね、発表待たないと仕方ないんですけれども、今のところはまだ決まっていないということです。さあ、続いては FIA の世界ラリー選手権です。 WRC です。15車のドライバーにはヤリ・マティ・ラトラバ、コードライバーにミカンティラーですね。11号車にはドライバーにユホ・ハンニネンと、コードライバーにカイ・リンドストロームということで、もう10号車はすでにですね、開幕戦ラリーモンテカルロで2位フィニッシュをしまして、11号車は16位の完走でしたから、まあ、トヨタガズーレーシングにとっては18年ぶりの WRC 復帰戦で、マニュファクチャラーズ選手権ランキング2位という、もうとにかく幸先のいいスタートを切ってますから、まあこれからどんどんまだまだやっていくぞということでですね、はい、そんなトヨタの体制ラインナップになりましたけれども、まあ、トヨタはですね、モータースポーツ活動を車の持つ夢や感動をお客様にもたらす大切なものと位置づけ、トヨタガズーレーシングの傘の下でもっといい車作りに向け、人を鍛え車を鍛える活動に取り組むとともに、車ファン層を広げる活動まで一貫して取り組んでいくというふうにしてるんですけれども、さあ今年のトヨタどうなるのか、残るはニスモですね。曲はボストンで Peace of Mind でした。はい、ということで、まあ終わりの時間となってきましたけれども、音声の方がねちょっと間に合わずということで、まあ来週お届けできればと思っていますが、土屋武さんとね来週はお送りできるんじゃないかなと思っています。 レッドブルエアレースもね、今週じゃない来週ですね、からスタートということになりまして、どんどんこれからというところですけれども、さあ、トランプのおっちゃんいろいろ言ってますね。日本は船いっぱいに車積んでアメリカにやってきて、アメリカの車は日本への輸出が少ないと、これは不公平だということでね、おっしゃったりもしてましたけど、なんじゃらほいですよね。いや、アメ車はですね、かっこいいですよ。でパワーもあるしね、あの V8 のドロドロサウンドっていうのはですね、僕もめちゃめちゃ好きですね。レンタカーもハワイとか行ったらね、もちろんアメ車借りるわけですけど、じゃあ日本で買って乗るかって言われたら、いやちょっと乗らないかなとね、迷わずやっぱり欧州車を買いますよね。今も BMW 乗ってますけれども、じゃあマスタングのコンバーチブル買うかって言ったら、いやいやってなっちゃいますもんね。まあ日本国内においては実際にやっぱり欧州車の方が圧倒的に多いわけですからね。まあやっぱりその売れる車を作ってもらわないとね、まあイメージアップもちゃんとせんとあかんしね。でアメ車は関税が今ゼロでこっち来てるということですけど、それでも売れない。フォードなんていうのはもう昨年いっぱいで撤退しちゃいましたからね。うちの近くにあったあのフォードのねショールームもジープに変わっちゃいましたからね。まあやっぱり違うんちゃいますかね、トランプのおっちゃんねえと思いますけれども、はい、日本車の関税引き上げてどうなんのっていう感じはしますけれどもね。いやそれでも日本人関税上がったところで多分また知恵絞ってね、こう車で勝負したりとかいろんなことで勝負していくと思いますからね、なんとかすると思いますが、ただまあ安倍首相も急遽、この放送日の2月の3日ですね、トヨタ自動車の豊田章男社長と、まあ、会談するというようなこともおっしゃってましたけれどもね、まあ、その辺でいろんな話が出てくるんでしょうけれども、まあとにかくトランプさんパフォーマンスだけでは経済が崩壊してしまいますせと思いながら今週はお別れです何のこっちゃいう感じですけどね、皆さんあのまだまだ寒いですから風邪ひかないようにね気をつけてくださいということで、今週はここまでになります。お相手はモータースポーツジャーナリストの DJ カズでした。 See you next week. バイバイ。